リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストはレジリエントシティ京都市統括官の藤田博之さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今夜は、11月刊行されて間もなく書店に並ぶという予定の、本レジリエンス京都、今こそ文化を基軸に超 SDGs 社会の未来を考えるというね、
はい、
ご本を出されましたので、はい、お話を伺いたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
この、レジリエンス京都、
はい、
この本は、いつ、実際にはもう11月に刊行されてますけど、はい、書店に並ぶのが、
そうですね、11月中旬、20日頃には並び始めると思いますけど、すでにもう申し込みとか受け付けてますし、直接申し込みいただいたら手数手配できるようになってます。はい
はい、そして私がさっきちょっと噛みながらお伝えしましたけど、レジリエンス京都っていう、レジリエンスって言葉もだいぶ、
そうですね、
無用になってきたんですけども、改めて、どういうことを書かれている方なのか、
はい、このレジリエンスという言葉は、まだリスナーの方の中には何のことだろうと思われる方あるかもしれませんけれども、今年で言うとですね、東京パラリンピックをご覧になった方は、例えば NHK の放送の時に右肩に、折れない心レジリエンスという表題がずっと出てたのを覚えておられる方あるかもしれません。つまりいろんなダメージとか困難を克服して立ち直っていく、乗り越えていくという一種の象徴としてレジリエンスという言葉が使われるんですね。それから去年になりますけど、宇宙飛行士の野口聡一さんが宇宙ステーションに行かれるときに、自分が乗り込まれるロケットに、レジリエンス号と名付けたと。でこの意味は、新型コロナ禍で世界中が大変厳しい状況、困難な状況に落ち込んでいるときに、みんなで力を合わせてその危機を乗り越えていこうと、そういう思いを込めてレジリエンス号と名付けましたと、こんなふうにおっしゃってます。そういうふうにレジリエンスというのは、あらゆるダメージに対して、いつ襲ってくるかわからない、そういう危機やダメージに対してそれを乗り越えて、前以上に立ち直っていく、あるいは前と違う形でその復活していく、そういうそのしなやかにですね、ポキッと折れることなく、乗り越えていくという、そういう意味なので、意外とまだまだ知られてないですけど、雨降って地固まるとか、災い転じて福となすという日本語のことわざなんかにすごく近い意味じゃないかなと思っています。
本当に社会的にいろんなことがある中で、はい、みんなで頑張らなくちゃと思っている時に、もう本当にこういう本を出してくださったっていうのは嬉しいなと、今、ね、お話を伺って
ありがとうございます、
思います。そしてサブタイトルのところで、はいはい、今こそ文化を基軸に超 SDGs 社会の未来を、
はいはい、
それも当然つながる、
ね、そうですね、SDGs という言葉の方がむしろリスナーの方、お聞きになった方多いかもしれないんですけれども、実は SDGs というのは2015年に国連でそのサミットで決まった、持続可能な開発目標、英語で言うとサステナブルディベロップメントゴールズという、この言葉の、頭文字で SDGs なんですね。で持続可能な発展開発の目標ということなんですが、この言葉と実は私はレジリエンスという落ち込んでも復活するという言葉というのはすごく対を成してて、落ち込んでも復活する、この延長線上に持続可能な、意味社会というものが存在しているというふうに考えていますし、しかもそれが落ち込んだ時にどう復活しよう、どう乗り越えていこうという、精神力とか気持ちの問題とか含めてですね、そこには文化力とか、人々の心の問題とか、そういうものもあるんじゃないかなと思っているので、京都の人々の伝統的な暮らしぶりとか、 ライフスタイルというものについてはすごくその SDGs においても、今取り組んでいるレジリエンスにおいてもとても重要なキーワードじゃないかなと思って、まあ、この本を書きました。まあ、もっと言うとレジリエンスというのはあの京都がもともとはアメリカのロックフェラー財団が提唱したレジリエントシティの世界100のネットワークの中の一員に選ばれたということでレジリエンスということをキーワードにしようということで、まあ、門川市長を中心に進めてきた取り組みの一つの集大成としてですねこの本を、まあ、私なりにまとめさせていただいたつもりです。
はい、この現在ねレジリエントシティ京都市統括官として藤田さんは活躍されていらっしゃるんですけれども、もともと副市長として、京都全体を、ね、見ながら進めてこられたところもあるので、つながる部分があるなと今お話を伺って思ったんですけど、
まあ、副市長を退任してからもう4年余りになりますけど、その間に取り組んできたレジリエンス、あるいはこの間やってる SDGs というものについて、まあ、何か記録としてまとめておきたいなという、まあ、今の思いをですねこの本で、まあ、まとめてさせていただいたということかと思います。
なので、まあなぜこの本を出されたんですかっていうのを改めてお伺いしようと思ってたんですけど、今の お話の中にも出てきたかなと思いますが、
そうですね、文字にする記録にするということはすごく、まあ、これからね何年か先レジリエンスレジリエントシティで何のことなのと言って言われた時に誰もわからないとなっちゃったらダメなので、それはまあ私の役割かなというのを思いましたし、やはり新型コロナの中で多くの方が苦しんだり先行き不透明な社会になってるんだけども、実は京都においても世界中においてもそういう困難というのはみんなが乗り越えてきて、そして今があるということだと思うんですね。で特にそれはやはり東京とか、まあ、大都市の華やかで物質的にはとても豊かで華やかな文化だけれども、ひとたび何か起こるともろくポキッと折れてしまうという、そんな現代社会に対して実は京都というのは粘り強くしなやかに、文化の力で、まあ、都市をつないできたと、こういう知恵というのはやはり今京都からしっかり発信していく必要があるんじゃないかなと、まあ、そんな思いでですね京都以外の方にも呼んでほしいし、京都の方にも自分たちの強みとしてぜひ知っていただきたいなという気持ちで共有したいなという思いで書きました。
本当に京都にはもう老舗というところもたくさんあります。いろんな取り組みがもうずっと長らく続いているということもたくさんありますし、その時間の中にはもうね、
そうなんです。
それこそ困難はたくさん、
まあ、ですよね。老舗の商いというのもよく当たり前にさらっと何百年の伝統とか言いますけどね、やっぱり今のお客さんだけじゃなくて三方よしじゃないですけど、お客さんにも売り手にも買い手にも世間にもよしみたいなね、そういう今さえ儲ければいいということだけじゃないことで乗り切ってこられたこともあると思いますね。
そうですね、なんか利益だけじゃなくて、
そうなんです、
常にこうそういう地域の中の、はい、どうあるかということもあるので、今お話しされたところで、京都に学ぶべきことっていうところの一つに私もそのね、なんかそういえば前にお話を伺ったこともつながってるのかなとかいうのを思いながら、
もう一つのキーワードの SDGs もね、その言葉では横文字でややこしいんですけども、実はその老舗の商いとか京都人が京都の伝統的な文化や地域の暮らしというのはすごく SDGs を体現している取り組みじゃないかなという気がします。
そうですね、ではここで曲を1曲、ミュージックブレイクで、今日ゲストセレクトでお持ちいただいた曲をご紹介いただいて、また後半、お話を伺っていきたいと思います。
わかりました、じゃあ、もう間もなくまた秋から冬にかけてのシーズン始まりますけども、ルロイ・アンダーソンというアメリカの作曲家が作ったソリ・スベリという曲、レナード・スラットギン式のセントルイス交響楽団の演奏でお聴きください。
今夜のゲストはレジリエントシティ京都市統括官の藤田博之さんです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今のゲストセレクトの、ね、曲とてもなんかそり遊びというね、はい、雪が降って大変なところもなんか楽しんでしまおうと思うと楽しくなるし、
そうですね、まあ、あれは馬がね、ソリ弾いてる曲だと思いますけどね、はい、
なんか気分をちょっとこう、はい、高揚した感じで、
はいはい、
ありがとうございます。そして、今ずっと前半からレジリエンス京都という、ね、本を出版されたお話を伺っています、はい、これがもう11月来週半ばぐらいには、
そうですね、はい、書店には載れると思いますし、はい、もしもう早くご覧になりたいという方は私のオフィスのファックスでお知らせいただいたら手配をいたしますので、ファックス番号がですね、はい、075-212-2902、 もう一度言いますと 075-212-2902、 ここにご住所とお名前と、まあ、冊数を書いて送っていただいたら結構です。もしよかったらこのラジオ有空間聞かれたということを書いていただいたらありがたいです。
ありがとうございます。この番組ブログにも、はい、この申し込み先を書かせていただきますので、はいはい、皆さんラジオ聞かれて、聞きそびれた、目虫そびれたっていう方は番組ブログをチェックしてください、はい、そしてこのレジリエンス京都、はい、主な内容ということで第1章から第12章まで書いていただいてる、はい、案内をもらってるんですけれども、はい、いろんな興味のあるテーマがねずっとあります。そして、子どもの育みとレジリエンスとか、はいはい、新型コロナ禍とレジリエンス、はい、そして人類の自然との関係から考えるレジリエンス、最終章の方は経済成長市場主義からの脱却とレジリエンス、
はいはい、ちょっと堅苦しいこと書いてますけど、はい、
でもすごくどれも一つ一つ読みたいね、今
ありがとうございます、
内容だなと思うんですけど、はい、そして、推薦文のところが山際先生がね、はい、書かれています
。山際十一先生、京大総長をされてた山際先生と、うん、昨年の12月に、うん、レジリエンス SDGs について対談をさせていただいて、まあ、今も YouTube でご覧いただけるんですけども、まあ、推薦文をお願いしたら心よく引き受けていただきました、
はい、そして大事も素晴らしい方が書いてらっしゃいますよね、はい、このなんか
食いせこ白獣先生、うん、日本を代表する書道家の先生、うん、たまたま私の講演を何度か聞いてくださいまして、レジリエンス興味がありますとおっしゃっていただいたので厚かましくお願いして、まあ、非常に勇壮なというんですかね、うん、カタカナでレジリエンスと書かれるというのはなかなか大変で、なんか130枚ほど書きましたとおっしゃってましたけども、はい、そのうちの1枚を選んでいただきました、うん、
でもすごいパッとね目を引く、はい、表紙でね素晴らしいなと思うんですけど、はい、また内容をね今お話伺っただけでもワクワクして、今こそ読むべき本だなと思うんですけど、
ありがとうございます、はい、
まあ、もう少しちょっとこのテーマをというところで、言いましたらどのお話を、
そうですね、まあ、いくつかポイントあるんですけども、例えばレジリエンスという課題はですね、まあ、いつ何が起こってもおかしくない、まあ、備えを常にというボーイスカウトガールスカウトのキャッチフレーズがありますけど、言葉にも近いところがあるんですね。でそうすると例えば自然と人間の関係でいうと、私たちが自然を支配しているような錯覚をすると何か起こった時に想定外だったとこういうことになるんですけど、やはり人類は自然の一部であってその中に包まれて生かされてるんだと思うと、その想定外という言葉じゃなくて、あ、こういう自然の営みが起こったんだなということになるし、もっと言えば気候温暖化のように私たちがその自然を傷つけた結果こんなことになっちゃってるんじゃないかという反省も起こってきて叱るべきじゃないかなと思うんですね。で SDGs も結局同じことで、そのいわゆる地球の人間が人類が住んでいける環境をいかに持続可能にするかということを考えると、やはりこれ以上地球を傷つける、人類が自然の支配者であるような錯覚をしているとどこかで大変なことになるということを今やはり振り返る最後のチャンスかもしれないと、まあ、こんな気がしています。同時に次の世代をどう育むかということも、今申し上げたレジリエンスとか SDGs の推進というのは誰かがこう作ってくれてはいどうぞと与えてくれる社会じゃなくて、 私たち一人一人がそういうレジリエンスを実現しよう、 SDGs を推進しようという努力を重ねていくことによって、そこで成長していって、そのレジリエンス SDGs にふさわしい人間に、まあ、なっていく、担い手にふさわしい人間に育っていくという、この、サイクルがなければ、持続可能な社会をどう持続するのかというところに行き着かないと思うんですね。まあ、そういうことを、まあ、あの物の豊かさばかりがあまりにも、都市文化がその評価されすぎるところに対して、心の豊かさをもう一度きちっと振り返りませんかということを、まあ、ここでは書かせていただいたつもりなんですけども。
本当ですね。なんか、まあ、京都っていうところに、あのレジリエンス京都っていうところのね、京都っていうところの暮らし方とかいうことも改めて私たちも ね、はい、
そうですね、私たちが当たり前だと思ってる暮らしぶりの中に、実はすごい知恵が隠されてるというようなことも気づきたいし、地域の絆、地域のコミュニティですね、そうですね、そういうことも、新型コロナでどうしてもこうそれが希薄になってる、あの嫌いがありますけど、ここで地域コミュニティが薄れてしまうと、京都が京都じゃなくなっちゃうという、そんな危機感も持っています。
はい、本当になんかこうぜひね、あのお手元に取り寄せていただきたい本ですけども、京都新聞出版センターから出ていまして、これはもうすぐ書店に並びます。はい、そして、レジリエンス京都ということでお申し込みをしていただければ 075-212-2902
ファックス、ね、ファックスですね、はい、
そちらの方に、ファックスを送っていただけたら、またあの郵送もしていただけるという、
ね、はい、あの郵送料はこちらで負担いたしますので、はい、ご連絡どうぞ。はい、
で番組ブログにも書きますので、ぜひあのチェックしてみてください。はい、今日本当になんかねお忙しい中で、
いえこちらこそ
ありがとうございました。時間が迫ってきました。
はい、ありがとうございました。
大事なお話をね伺いました。はい、私もぜひ拝読させていただきたいと思います。
こちらこそ、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、今夜のゲストはレジリエントシティ京都市統括官の藤田博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。